技術承継とテクノロジー。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？はい、今日ね、夕方に今撮っておりまして、今日の話題はですね、技術承継と、技術ですね、テクノロジーについての関係についてですね、お話ししたいなというふうに思います。まあ、今日はですね、あんまり深くお話しするというよりはサクッとですね、お話ししたいなというふうに思っています。まずですね、技術承継ってあるんですけども、よくね、最近少子化で、後継者がいないとかって言ってね、事業承継の話って出てきますよね。で、これ事業承継っていうのはもう会社をですね、丸ごと、誰かに引き継いだりとかですね、もしくは自分の、子供たち、本当はね、一番いいのはね、会社っつっても小さな会社とかね、商店、お店、まあいろいろ事業ってありますからね。まあそういう意味では、自分の身内とかですね、親戚に移せるっていうこと、移すっていうこともですね、事業承継になりますし、それから、例えば会社であればですね、後進の育成をして、それでそこにですね、会社がきっちりとですね、持続していただけるようにですね、人を育てていくということも事業承継なんですけれども、まあ、今日はですね、その事業承継の話をですね、まあ、私の得意分野ではないっていうか、専門家の話なので、今日はですね、技術承継ですね。技術承継に言いにくいですよね。技術、なんか言いやすい言葉ないですかね。技術承継ね。技術継承とかも言いますから、継承承継、どっちがいいんだろうな。まあいいや、それに意味があるのであればごめんなさい。技術継承か技術承継かわかりませんが、その話をしたいなというふうに思います。ですね、まあ、なんでこの話をするかっていうとですね、実はまあ私ね、仕事って、基本的にやりたいやつがやるっていうポリシー持っていましてですね。だから私が会社でね、仕事してるのだって、自分がやりたいから仕事してるんだってね。誰かにこれやれとか、あれやれとかっていうふうに言われてやってるわけではないですよね。もちろん、お客様からね、これをしてくださいとかっていう仕事をお受けする場合には、自分がそれをやりたいからっていうよりは、お客様からこれをやってもらえませんかっていうふうに来たから、それに対して、じゃあ、うちとして、ね、やっぱりいろいろありますね。人物、金の問題がありますので、それでできるという判断をしたら、じゃあやりましょうと言うんであって、それはどちらかというと受託事業っていう話でありますね。ですから自分たちが、新しいものを創出するですとか、こういう分野、こういう領域をやりたいです。で、こういうね、スキルを持ってるので、こんなことをしたいですっていうことについて、これはもう少なくともですね、やりたい人がやりたいようにやってくださいっていうのが僕のポリシーなんですよ。ところがですね、やっぱりこの俗人的にそれをやっていると、なかなかですね、問題がやっぱり発生してくるわけですね。で、なぜ俗人的だと問題になってくるかって、それはですね、人によってしまうということがあるんですけども、そこにはですね、やはりノウハウみたいなものっていうのはですね、大いについて回るんですよね。で、これノウハウっていうのはね、二つあって、一つは、手作業とか、その人が持っている能力で培われるもの、培ったものを、言う、なんでしょうね、ノウハウっていうのと、もう一つがですね、その仕事の流れの中から得られる、手続き、こういったノウハウっていうものがあるんですね。で、これで、私が今ね、これなぜこの題材を挙げたかっていうとですね、実はこのね、今言った後者の方のですね、その会社の、まあ、仕事から得られるノウハウなんですけれども、その仕組み上のノウハウっていうものがね、結構あるんですよ。この、書けばね、書けばっていうのは、テキスト化するとか、それからその事業承継を、事業じゃねえや、技術承継をするために、マニュアル化するとかね、それから明文化するとかっていうのはあるじゃないですか。だけど、そこまでしなくても、仕事の流れの中から、この手続きは、問題にならないよなとか、これは、だからなんだ、だからそのっていうのはないですね。ある担当者がやってるんだとすれば、その人に任せておけば、ある程度これできるだろうみたいな話になってくる。まあ、こういうね、ある意味で言うと、もう、なんていうんですかね、これまでの旧態依然としたやり方で、何にも変わんないんだけれども、その方に任せておけば、その部署に任せておけば、何も問題が起きずに流れていくだろうと、できるだろうというふうなことですね。で、これって、まあ、どこの会社でもあるでしょうし、で、ね、わざわざマニュアルしたりとか、説明文化したりとかしないでもですね、当たり前のようにできているということなんですね。ところが、やっぱりそうならないケースっていうのもありまして、で、改めてね、やっぱりそういった、問題が起こった時にですね、浮き彫りになるっていうのが、その明文化の話だったりとか、俗人的な担当性の話だったりとかっていうことになるわけですね。で、ここで問題になってくるのが、その事業承継 定とか、それから、なんだ、その技術承継とかっていうことで、要は、そのノウハウとか技術はもう誰にも移せないと。ね。移せないことはないんでしょうけども、移すのには時間がかかるとか、それからその技術を、しっかりと得得して引き継いでくれるだけの、なんでしょうね、その技術力を持った人がいないとかですね。まあ、人はいろんな理由をつけてですね、そっから逃げるわけですよね。まあ、逃げるって言ってるのは、その、問題を直視せずに、その問題から逃げるって言った話になるんですけど、当然ですけど、私だって逃げるわけですよ。ね、やっぱりね、人がいませんとか、そういったね、能力はその誰かにくっついてるんですとかって言われればですね、あ、そうなのかというふうになってですね、まあ、じゃあ今すぐできないよねってなるわけですよね。でも今すぐできないっていうことは、いつまで経ってもできないっていうことになるんですよね。で、ここで、問題視しているのは、どうしてもダメなもんはしょうがないと。だけど、ある程度できるもんはね、決意を決めてやるしかないなというふうに思うんですけれども、その技術承継の中でも、技術承継とか技術承継ですよね。技術承継の中で、まあ、一つ、可能性があるというかですね、あ、これはできるなと思ったのは、やっぱり担当変更なんですよね。で、よくありますよね。特に、なんだ、その自治体とかだと、自治体の職員とかですと、2年ごとに担当変更するとかね、3年ごとに担当変更するとか、よくまあ、経産省とか、総務省とかね、2年前、3年前ぐらいで、どんどん担当が変更になっちゃってですね、もう、どうしようもないっていう、どうしようもないって言ってるのは、せっかくね、関係築いてね、いいことやろうと、ね、提案したんだけども、いなくなっちゃいました、担当の方がっていうかね、課長とか係長とかいなくなっちゃいましたとかってケースがありまして、それね、すごく困るんですよね。まあ、それはいいや。まあ、そんなこともあってですね、担当変更っていうの、これは企業においてもですけども、担当変更とかですね、職責の変更していくっていうことがすごく大切だなっていうふうに感じてるんですね。それはなぜかっていうと、やはりですね、一回引き継ぎをするときに、やはり明文化したりとかですね、それから、まあ、少なくともマニュアルなり、そのノウハウをですね、何らかの形で移すために言語化するわけですよね。その人が口で言うのかもしれませんし、それから、見せて覚えるのかもしれませんし、何にしたって、その、何かしらの明文化がされるわけですよね。まあ、今言ったように、明文化される。もしかするとね、昨今のそのデジタル技術を活用するといった時にはね、動画を撮って、いつでも見られるようにするっていうのだって、これはある意味でいう言語化明文化の、手段の一つではあるわけですよね。まあ、言語化ではないですけれども、言語よりももしかするとね、テキストよりも図。違う。テキストよりも表。表よりも図。静止画よりも動画。っていうふうにね。どんどん、その解像度が上がっていくっていうんですかね。理解度が上がっていくっていうものがあるので、だからテキスト書くぐらいだったらね、もしかすると動画に落としちゃった方がね、動画でやっちゃった方が早いんですよっていうふうになるわけですよ。だけど、思い起こせばね、今から、そうですね、今もそうかもしれませんけれども、その動画を使ってね、撮るっていうことにすごい抵抗がある人とかって多いわけですよね。まあ、私なんかもね、YouTube 始める前っていうのはね、もうその、真っ只中にいたわけですよ。ね、なんか、ネクタイしなきゃいけないんじゃないかとかね、髪型がおかしいんじゃないかとかね、自分自身の声がなんか上ずっちゃうんじゃないかとかね、えーとかあーとか言っちゃうんじゃないかとかですね。まあ、そんなことね、いちいち気にしてですね、動画っていうものにですね、ものすごい抵抗感があるんですよね。から、もう一つが、技術的なことで言うと、スマートフォンで撮りゃいいじゃないですかっていうふうに言ったとしてもね、高機能なカメラを用意しないといけないんじゃないかとかね。で、高機能なカメラはですね、せっかく高機能なんだから、その使い勝手をですね、なんか、昔のカメラのようにね、なんか ISO がどうだとかですね、なんかその被写体のですね、光具合がどうだとかですね、なんかいろんなことやっぱり気にしてくるわけですよね。で、動画を撮るなら撮るでもね、それなりのやっぱり準備と、それからテクニックが必要なんじゃないですかみたいなこと言うんですけど、いやいや、まず動画いっぱい撮りましょうと。で、撮って共有するんだから、共有してみた人がね、あ、これ分かりますっていう風になるレベルまでね、とりあえずは取っちゃいましょうということもあるわけですよね。まあ、そんなこともあってですね、この、技術承継に、関わる、まあ、4つのですね、ちょっとポイントみたいなもの、こういったものをですね、ちょっと整理してみたいなというふうに思ったんですね。一つがですね、一番めんどくさくないのが、今言ったように言語化したりとかですね、それから動画に映すということで、もうその何て言うんですかね、映したい技術、映したいノウハウみたいなものを丸ごともうね、取っちゃうんですよ。その取っちゃう、何でもいいんですよ。取っちゃうわけですよね。取っちゃう、何で取っちゃうのかよくわかんないんですけど、まず取っちゃうわけですよっていうことをしますということですね。それから、もう一つがですね、そのノウハウ みたいなものがですね、言語化されたりテキスト化されたり、で、それにはですね、成功、失敗みたいなですね、経験値みたいなものがやっぱり含まれているわけですね。で、それをですね、生成 AI にですね、学習させてしまうとある不思議ですね。例えば、音声でですね、生成 AI、まあ、例えば、技能校の人たちとかですとね、両手が塞がっていて、とてもじゃないけど、スマートフォンなんか検索してられませんよっていう人たちもいるわけですね。そうすると、今時ですと、アレクサデバイスみたいなですね、音声で、答えてくるようなものがありますので、こういったものを組み合わせるとですね、生成 AI に、失敗だった成功だとかですね、それから、取りためたテキストのノウハウみたいなものをですね、学習させておいて、で、それをですね、実際にはって言い方変ですけれども、実際にはですね、それをまあ活用してですね、現場の人たちが、そのノウハウをですね、利用していくと。ね、今まで先輩たちがですね、せっせとね、こう貯めてくれたいろんな言語データとかですね、生成データとか、それから、訂正データとかですね、いろんなデータがあるわけですよ。数値データとかね、成功失敗のいろんなノウハウがあるわけです。そういったものをですね、とにかくデータとして、とにかく良くも悪くも全部、もう生成 AI で学習させて、その学習させたものをですね、瞬時に検索して引っ張り出すっていうのは今生成 AI でできるようになっているので、そういうことができるんで、しかもね、生成 AI っていうのは別にね、特別なノウハウを持ってる人じゃなくても使えるわけですよ。データアナリストだとか、それから AI サイエンティストとかね、こんな人たちがいなくたってできるわけですよ。ね、だからそういったものをですね、活用するということですね。それから、とにかく熟練された技能校の方とかっていうのは、その人がいなければ仕事が進まないわけですよ。だからね、すんごい忙しくて、いつもね、せっせっせっせと、もうね、あなた、どうしてそれ忙しいんですかって言ったらね、忙しすぎてね、もう、他のことができないんだよっていう話になっちゃうわけですよね。だからそういう人に、やっぱり手元時間、ね、手元時間って言ってるのは、その人が自由になる時間っていうのはやっぱり作ってあげないことには、自分の後輩の育成だったりとか、ノウハウのを伝承するための先ほど言った動画だったりとかね、言語データだったりとかっていうものの整備だったりとかっていうこともできないわけですよ。だからそれはね、やっぱりこう生成 AI を活用することによって、手元時間を増やすってことができるわけですね。それは、まあ生産性の向上であったりとか、時短であったりとかっていうこと、これはまあ生成 AI に限らず、もしかすると仕組みの問題だったりするかもしれませんけども、そういったね、仕組みをやっぱり使えるようにするということですよね。それからですね、もう一つが何でしたっけ、忘れちゃいましたけど、まあ、今いくつ言いましたっけ、3つですよね、動画ですよね、それから、ノウハウの構築ですよね、から、技能校と若手社員 とかのコミュニケーションを取るための、なんだ手元時間を増やすための策ですよね。それからもう一個何でしょうね。まあもっと言うと、もう一個はあれですね。生成 AI の活用ですかね。って言ったかな。忘れちゃいましたけど。まあそんなことはわかりません。ごめんなさい。四つ目がちょっと思い出せませんけども。四つね、そういうものがあるわけですよ。思い出したら言いますね。ごめんなさい。思い出したら言いますとしか言いようがありません。はい。今ね、自分も、何かを見ながら喋ってるわけでもないので。まあ、ということでね、まあ、そういうように、技能承継であったりとか、事業承継とかっていう中のね、技能承継の話をしてるわけなんですけども、技能承継においてはですね、生成 AI が出てきたことによって、またはですね、そういった、会社としてですね、いろんな技術を活用するっていうことでですね、少しでもですね、技能承継ができるようになるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、会社のね、仕組みの話でもありますよね。これが結局、事業をね、これから継続していくというふうになったときに、その技能をですね、どういうふうに、伝播していくのかっていうこと、これはとても大切な要素であるわけですよね。まあ、これができなかったら、当たり前ですけれども、ね、相場ですね、製品ができなくなっちゃったりとかですね、それからその会社としてのですね、強みというものが、やっぱり失われていくということになりますのでね、まあ、そこら辺をですね、解決していかなくちゃいけないということになるわけですよね。はい。まあ、これとは別にですね、今度は会社として、どんな高度なテクノロジーがこれから必要なのかっていうこともね、実はありますので、これはまた別の機会にですね、ぜひお話ししていきたいななんていうふうに思います。今日はですね、技術伝承と言えましたね、技術伝承とテクノロジーというお話ですね。何々かける テクノロジーっていうのをですね、これからね、いろいろ発表していきたいというかね、お話ししていきたいなというふうに思いますので、今日グダグダでしたけど、誠に申し上げません。それから4つあげますと言いながらですね、3つしか出してないので、あと1個思い出しましたらですね、まあ、皆さんにですね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思います。多分ね、そのもう1個っていうのはですね、多分同じように、技術ですね、 AI か何かを活用してというふうな話になるんじゃないのかななんていうふうに思います。まあロボット化っていうとかね、あの技術だですからね、当然ですけど、ロボット使いますとかね、それから、あの、なんでしょうね、自動ロボットですよね、使いますとかね、まあ、いろんなことをね、言い始めるわけですよ。だけどね、そんな、あのね、高級なね、何千万もするような機械をね、入れるような現場、職場であればね、当然入れればいいと思うんですけども、やっぱりなかなかね、そこ行く手前でですね、もう少しですね、フランクにというかね、なんでしょうね、あの、小さな改善みたいなものをね、やっていく中で、この生成 AI とかですね、AI、IoT、こういったものは十分活用です。そういった意味では、DX 推進をしていくっていうですね、大きな旗印のもとにですね、見直しをしていくということは、大切かなというふうに思いますので、ぜひですね、その辺のお話、また継続してお話ししていきたいというふうに思います。ということで、今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。ではまた。